6日目です。岡田さん、よろしくお願いします。
はい、教育の自由と政治の関与、5回続きの4回目です。これまでの3回分も聞いていただけたらありがたいです。ここまでの議論、リスナーの皆さんどう受け止めてるでしょうか。この問題、本当、まあ、極端に言うと、まあ、2つに分かれている、政治の中立性、それから文科省、日本政府の判断、それからまだ情報がなかなか全て、オープンになっていない中で、見えない部分、美穂さんがおっしゃいましたけども、見えないのでなかなか判断しにくいな、というのも、本当その通りだと思います。その中での、まあ、議論ということで、政治の中立性って何だというところで、私自身、まあ先ほど、同志社国際の参加した生徒自身にその答えを出してほしい。生徒自身に答えを聞いてみたい。それから、辺野古に行ったことがある高校生。それから、広島に行ったり、平和教育で、いろいろね、沖縄とか、広島、長崎。平和教育の場としては、とても大事な材料があるところです。そこに参加したことのある高校生、あるいは全国の高校生、あるいは中学生に、今回、どうなのというのを、ぜひ考えてほしいし、皆さんの考え方をぜひ知りたいなと。ちょっとまた、私の一方的なあれになってしまうといけないんですけども、この文科省の今回の判断が、教育基本法で不当な支配を禁じているんですけども、16条。これに違反しないか、あるいは14条の、そういう判断をしたことに、1項の方に違反するんではないかという指摘も、メディアなどでされたりはしています。ここまで何か政治の中立の話でおっしゃりたいことありますか、皆さん。
はい、どうぞ。
どうぞ。
ちょっと今調べたんですけど、
うん、
政治政府の教育への介入って、まあ日本が非常にこうセンシティブに捉えてるだけで。海外だと割と多いですよね。
うん。
非常に多い。
まあ今アメリカはもうすごいですしね。
そう、アメリカもすごいですし、あと日本みたいに、戦争とか軍事関係に対して中立を守るようにって介入するのはイギリス、ドイツが非常に多い。
ですよね。どういう介入してんだろうね。
イギリス、ドイツはやっぱりまあ、今回と一緒、今回の日本の件と似ていて、一方の立場に寄った話をしないようにっていうのが、まあ、パレスチナ問題だったりとか、
うん、
まあ、ナチの話だったりとか、うん、安全保障関連では非常に、あとは地元負担の話もありますね、ドイツだと。
うん、
そのあたりが非常に多い。
ドイツは特にナチがあるから、その辺の教育のところは、しっかり抑えてるんでしょうね。
うん。だから日本がちょっとあまりにも、まあ、これはもう、教育の中立性に対してだけじゃなくて、日本がやっぱりその民間への介入っていうのを非常にこう、臆病になってる。っていうのは、ちょっと昔から思っているところではあるので。
なるほど。志麻さんはそう捉えてるんですね。そういう意味では私はよくできた、教育基本法だな。人の立場にを考えた文言上は、よくできた教育基本法だなと思うんですけどね。そういう考え方もありますね、一方でね。
うん。教育って、やっぱり両方を教えないとダメだよね。
そうなんだよ。極端なこと言ってもいいんだよ。もう、それが教えられないっていうことだったら、もう、なんていう、知識を与えないっていうことだったら、考えられないんだよね。
うん。
そうそう、両方、両方の意見を、極端でもいいから、両方の意見を、ちゃんと、両方の立ち位置の人が来て話すなり、こういう考え方、こういう考え方あるって、両方をちゃんと教えた上での、今回の辺野古だったのかなとも思うし、まあ、辺野古に限らず、どの事柄も、なんか、ちゃんと情報を与えてないような気がする。
あ、与えられないんだよ、多分。多分。
その、両方ってのはありましたけどね、大きく二つに割れてる問題で、 A と B だけじゃなくて、やっぱ C もあり、D もあり、E もあり、F もあるので、それがね、全部の情報を教育として投げて、で、あなたたちどう考えるんですか、判断するんですかという。
で、それは、例えば、いわゆる今日本で主流になっているアクティブラーニングとかで、自分たちで調べればいいんだよね。
だって、ナチは悪いっていうようなことは、まあ、言っても問題ないというかそうだけども、スターリンと、毛沢東の話は基本でしないからね。
まあね。ちょっと面白い。
そうかもしれないですね。いや、先日この問題で、もっと社会の、ここの先生だった方と話をしたんですけども、その先生も引率で、沖縄の反戦、の現場などもよく子供たちと一緒に行ったと。昔は全然問題にならなかったのに、やっぱり死亡事故にもなっちゃったし、時代が時代だからこういうことが問題になるのかなと。まあ、その方は、やはり政府は過剰に反応しすぎだっていうようなご見解でしたけども、教育現場って、今回のその文科省、日本政府の判断、違法判断で、萎縮するんじゃないかっていうのが、割と大手新聞の論調、まあ、私も分かれてるんですけども、論調があるんですが、皆さんどうでしょう？生徒の立場、あるいは教員の立場だったら、文科省がこんな判断したんだから、政府に反するようなことを言うのはやめとこうかという人はいますかね、教員の中で。
いや、そもそもね、今、岡田さんが挙げた、その、元教員の方ですか？の方が、多分、平和教育のために言ってるのって、ひめゆりの塔とか、そういうところだと思うんですよね。
ひめゆりも聞きますね。だから、ひめゆりは一つのパターンで、やっぱり広げるので、バリエーション広めようということで、反戦を、歌っているようなところも、抗議活動しているところも回ったって言ってましたね。
政治的中立性を担保するというんであれば、まあ、新葉さんも、おっしゃってましたけど、事実がもう確定してるようなところ、はい、辺野古のような、非常にその、今、現在進行形でね、進んでるところっていうのは、活動家もいて、非常に危険性が高い、リスクが高いところなので、教育現場としてって、平和教育をする現場としてはふさわしくないと僕は思いますけどね。
私はそうは思いませんで、逆ですね。今動いている問題、日本人としてどう判断しなければならない問題に、実際に現場に行ってみる。
いや、そうであれば、安全管理ということが担保できないじゃないですか。
そうそう。安全管理はもちろんですよ。
じゃあ他の、ね、基地の近く行ったらね、安全管理ができますかって話で。
安全管理はさっきも冒頭言ってたけど、これは全く別の話です。ただ、いやいや別じゃないんですよ。
いやいや、だから安全管理
安全管理とこの政治の中立性の話を混在してはいけないんだけど、それはね、現場に行く場合にはセットで当然考えなきゃいけない。
実際にジャーナリストの方も現地に辺野古のね、とこ行くといいですよ。それは非常に一般の人がね、観光客が行くだけでもやっぱ危険なとこがあるんですよ。
どんなところがどう危険なんですか？
道路でね、車で行くと、塞いだりいろんなことしてきますよ。
何をしてくる？
ビラを配ったりとかですね、あれこれ行ってきますよ。
棒で殴られるわけじゃないんでしょ？
あ、それはないです。
はいはい。それは、ないよね。
うん。
それは、だから安全管理とはまた別ですよね。だから、ちょっと触れなかった。だけど、今回、二隻の船が出てる、悪天候の注意報は出てたんですよね。それで、まあ、出航してしまったことがどうなのかというのも多分問われていく。まあ、
そもそも、棒持って殴られないからいいってわけでもないと思いますよ。非常にその、エキセントリックな状態の現地にね、行って、平和を考えるっていうのは、大人が行く分にはそれは構いません。ジャーナリストが行く分には構いませんけども、高校生を連れていくってのはいかがなものかなと僕は思いますけどね。
それも何十人何百人の単位ですからね。
そうですよ。それはちょっとね、線引きとしておかしいですよ。
高校生18歳から有権者ですよ。
でもね、高校生が多分ね、学校側が行ったんであって、希望して行ってるわけじゃないと思いますよ。
それは、今回も、そうなんですかね。
きっとそうだと思います。学校側が、その、カリキュラムの中に入れてるんであって、本人たちが、ぜひ、事前にね、勉強した上で、辺野古一回見てみたいって言って、希望者を募って行ったんだったら、僕はこれ問題ないと思います。18歳なんで、もう大人なので、自分の責任として行ってんだったらいいんですけども、 みんな、行きたくもないのに連れて行かれて、
はい、カリフォルニア。
まあ、そこちょっと裏取れないですけども。
というか、情報が全くないんで、そういう、余談のない判断はやめときましょう。うん、もしかしたら、そうだったら良くないね
って。良くないねって話ですよね。
そういう話にしておきましょうね。これで、実際辺野古を見学、あるいは兵学習のために行くという学校は減りますかね？
他、
これから。
行ってる学校もあるんですかね？
どうなんですかね、そこは分かんないですね。
同社国際、他にもこういったこと活動されてるところあるんですから、ちょっとぜひ知ってみたいですね。
今回初めてじゃないですよね、同社国際もね。
あ、そうなんですよ。
だからずっと行っていて、
そうなんですよね。
まあ、死亡事故になっちゃったんで、こういう展開になった。
スポットライトが浴びちゃったんですよね。
多分ね。
だから、こういうことになってしまったので、なかなか平和教育のやり方も、それぞれの学校が、ちょっと、慎重になって考えていくことになるかもしれないですね。
普天間とかね、安全管理がしっかりしてるところであれば、普天間見るとか、嘉手納基地見るとか、いいと思うんですよ。辺野古は今、埋め立ての最中なんですよね。
で、まあ、ただでさえ危険っちゃ危険ですよね。
危険なんですよ、あそこ。
土砂の問題
だからわかるんですけど。
ね、
高校生が行く分にはちょっとリスクが高いと思います、あそこは。
その政治の中立以前の問題の身の安全というところですね。
そうですね。
そもそも平和教育って何をすべきなのかっていうのはちょっとずれてると思うんですよね、私。なんか単純に戦争反対は平和教育とはなんか違うんじゃないかっていう。いや、戦争ってあくまでも外交の一手段なんで、平和教育、だからその、
ね、戦争は外交の手段？
外交の最終手段。
そういう解釈もありますよね。
なるほど。ですよね。